こんばんは。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今夜はモーツァルトじゃない方の私の視聴室っていう題のついてる方で、まあベラ・バルトークの音楽を聴きましょう。バルトークは1881年3月の生まれですけど、死んだのは1945年の8月、つまり戦争の終わった年の終わった月ですね。だから今からもう30年、ちょうど30年前のことになるんですよ。早いもんです。でその時ね、日本で新聞っていうのは戦争が終わって、タブロイド版の小さいのが出てきて、ですがバルトークが死んでも僕たち外国の新聞でそれを読んだけども、日本の新聞に一行も出なかったもんだから、僕はまだ若かったせいもあってちょっと憤慨しましてね、で東京の朝日新聞の本社へ抗議に行ったことがあります。そしたら当時の音楽の担当の記者が出てきて、そして何だって言うから、バルトークが死んだのに一行も出ないっていうのはどういうことだと。そしたらその人は学芸のいろんな人に聞きに、どうしてか、だから学芸の人の誰もバルトークのことをさえ知らない、バルトークが何かも知らないって出てきて、どうだ、新聞社の学芸の記者が何人いてもバルトークの名前も知らない、そんなやつが社会的なニュースとして価値あるわけないんだから出ないのは当然だと言われてね。で僕はなんか、ちょっとまあがっかりして帰って、ところでまあ今夜はその30周年のささやかな記念としてバルトークの音楽を聴こうっていうわけですけども、まあ何を聴こうかいろいろ考えてみましたけど、結局ピアノコンチェルトの第2番を聴いたらどうかと思うんです。でバルトクはご承知の通りピアノコンチェルト3曲書いて、でことにその第3番目の曲はこの死んだ年に書いて、もうちょっとあと十何小節で終わりというところでもって、スケッチだけ残して死んでしまった、まあ遺作になったという因縁好きの作品ですけども、それに比べると第2番目の曲はバルトクが50歳、つまり1931年の作品で、まあ油の乗った盛りでしたね。でその頃ちょうどその直前に第3第4弦楽四重奏といった彼のそのいわば前衛的な手法という点で絶頂を極めたような作品、それからちょっと戻っかけて、それで、民族主義的な作風を少しまた入れ出して、しかも極度にこの緊張力の高い作品を書いたと。いうその時期にあたるもんですよね、これは。でそのこの作品、この第2ピアノコンチェルトに続いて第5弦楽四重奏曲、それから弦と打楽器とチェレスタの音楽、それから2台のピアノと打楽器のソナタといったようなバルトーク一世一代のその傑作が次から次へと生まれる、ちょうどその時期の、まあ、いわば入り口に立つ。でピアノの曲っていうのはバルトークはご承知のようにそれまでのそのカンタービレのよく歌わせるようにとしてみんなが苦労して書いてた、そういう作風からもう少しその打楽器的なものに変えていった、そういうふうに書き、そういうピアノの書き方の代表的な作曲家にバルトークが当たるわけですけども、しかし今よく聞いてみますとね、そういうことよりもむしろそのピアノの楽器がバッハはじめモーツァルト、ベートーベンと、それからローマン派に行くに従ってますますこう和声ハーモニーの豊富なハーモニーを出す、そういう楽器になっていたのに対してバルトークはもう一度この大砲的な手法の遺憾なく発揮できるような楽器に戻した、そういうふうにも言えんじゃないかと思うんですよ。でことにこの曲そういう点でもって代表的なような気がしました。でここにはもうバッハがやったようなテーマとそれの反抗だとか逆光だとかからなる、もうコントラプンクトの技法の極みといってもいいようなものが尽くされてますよね。オーケストラの編成は普通の2管編成で、それにピッコロとそれからコントラファゴットが加わっている程度であまり大きいものじゃありませんけど、で楽章の編成も3つの楽章からできていて、最初がアレグロ、その他形式、それから2番目がアダージョで始まって真ん中にスケルツォ、まあ、ちょっとスケルツォ風のプレストが、それからまたアダージョに戻るというふうな このベートーベンもよくやりましたけど、第二楽章と第三楽章を一つにまとめちゃったような、そういう中間楽章。それから第三楽章がアレグロモルト、これは三つのエピソードを持った大きなロンドです。これはどういうわけかあんまり惹かれないような気がしますけど、僕はあの三つのピアノコンチェルト、バルトークの三つのピアノコンチェルトの中で一番これがこう力強い、そして精神的な、充実感も味わえる作品のような気がします。今夜はゲザ・アンダの独奏と、それからフリッチャー式のベルリンの放送交響管弦楽団の演奏で聴いてみましょう。じゃあバルトークのピアノコンチェルト第2番。